栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は羽賀中央病院院長中野里文先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
羽賀中央病院の中野里文です。よろしくお願いします。
こちらの病院初めて今日お邪魔いたしました。
ありがとうございます。
市貝町にあっても、市貝町というとね、芝桜公園が有名だったり、ね、はい、綺麗なね素敵な場所もたくさんあるんですけれども、こちらの病院新しいですね。いつできたんですか？
おととしの8月1日にオープンしました。
はい、まあ、地域の病院としてたくさんの、ね、患者さんが安心して来られてるんじゃないかなというふうに思っております。今週は鼠径ヘルニアについてのお話を伺っていきます。鼠径ヘルニア、どんな病気なんでしょうか？
まずヘルニアというと腰のヘルニアを思い浮かべる方が多いかと思います。鼠径ヘルニアは一般的には脱腸と呼ばれているので、ヘルニアという名前が覚えにくいかもしれません。まず言葉の意味ですが、鼠径部とは足の付け根、足の関節、太ももの曲がるところを言います。ヘルニアとは体の組織が、臓器が正しい位置からはみ出した状態のことを言います。腰の場合は椎間板が正常な位置からはみ出しているという意味です。ですのでヘルニアはあらゆるところに存在し、今回の鼠径ヘルニアは本来ならお腹の中にあるはずの脂肪や内臓の一部が鼠径部の筋肉の隙間から押し出された腹膜とともに正常の位置ではない皮膚の下にはみ出してしまう状態を言います。
もう見ていても分かるんでしょうか先生？
見て、それ、出てる時であれば分かります。
出ている時であればということで、はい、その辺がちょっとね気になるところなんですが、鼠径ヘルニアの症状について教えていただけますか？
そうですね、先ほどおっしゃったように、足の付け根の膨らみがまず大きな、ポイントになりますが、違和感や痛み、不快感などを訴えてこられる方がほとんどです。また立っている時には膨らみが違和感があるのに横になったり、入浴している時には水圧でお腹の中に戻ってしまうので、その時には症状が消えてしまいます。これは鼠径ヘルニアならではの症状かもしれません。また腸が飛び出すことで腸がヘアピンカーブとなってしまい、流れが滞るためにお腹が張ったり便秘の原因になったりすることもあります。
こう食べ物がそこでこう滞るようなことがあったりするんですかね？
しますね。後で詳しくまた話しますけれども、その時にはかなり強い症状が出る時がありまして、その時には緊急手術が必要になるようなこともございます。
そうなんですね。ちょっと聞いていると怖いなというふうに思います。この原因について教えていただけますか？
原因ですけれども、鼠径ヘルニアは加齢から筋膜が弱くなることが原因とされています。加齢に伴い筋膜が弱くなり、立ったり座ったり排便時に息んだりする慢性的な力が鼠径部にかかり、お腹の中の臓器が押し出されることでヘルニアになります。
ということは年を重ねてくると誰にでも可能性があるということでしょうか？
ですね。鼠径ヘルニアは加齢により筋膜が弱くなることが原因なので、50歳以上に多く、鼠径ヘルニアの全体の7割は50歳以上と言われています。その中でも圧倒的に男性に多く、女性の5倍から10倍の患者さんがいると言われています。その理由は鼠径ヘルニアを発生する鼠径管、これは陰嚢に栄養を送る血管などが通っているため男性の方が太いんです。そのために男性は女性よりも非常に多くなっていると言われています。
腰のヘルニアだったらすぐにお医者さんにかかろうと思うかもしれませんけれども、鼠径部のヘルニアってやっぱり、男性でも、女性でも男性でもちょっと我慢しようかな、見せるのがなかなかちょっと恥ずかしかったりして病院に行くのを控えてしまう方もいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね、男性に限って言えば、僕が男性なのであまり抵抗はないかもしれませんが、男性の意思に女性が見せるというのはちょっと抵抗があるかもしれませんね。
そうですよね。中にはずっと我慢している方もいらっしゃるんじゃないですか？
います。 特にこれ男性の方に先ほど言ったように多いので、うん、男性の場合は、相当大きくなるまで我慢している方がいらっしゃいますね。
でもやはり我慢しきれなくなるということがあるんですね。
我慢しきれないというよりかは、あまりにも大きすぎて日常生活に不具合が出るということが多いと思います。
先生、その大きくなるというのはどのぐらい大きくなっちゃうんですか？
今まで僕の経験では、はい、ラグビーボールぐらいまで大きくなっている方が見たことがあります。
そんなに、はい、そうなんですか？それは我慢しちゃダメですよね。そこに至る前に早く行かなきゃいけないんですよ ね、
はい、ただ男性だとね、まあ、特に痛みもなければいいやっておっしゃう方もいらっしゃいますね。
あ、でもそれはちょっと我慢してはダメですよね、はい、なんかこう我慢することによってさらにひどくなったり、はい、こう手術が必要になるケースもあるんですか？
基本的にはヘルニアはもう手術をする以外の治療法はありません。ですので、ある程度早い時期にやった方が手術としては軽く済みますので、その方がいいとは思うんですが、やはり加齢が原因の一つでありますので、かなり高齢の方も多いんですね、はい、そうするとやっぱり手術はいいやって思う方も結構多いです。
この鼠径ヘルニアにも種類があるというふうに伺いました。いかがでしょう？
鼠径ヘルニアの種類ですけども、鼠径部と言われるところに出てくるヘルニアは大きく分けて3つありますけれども、外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアと3つに分かれるんですが、外鼠径ヘルニアというのは先ほど言った鼠径管を通ってくるので、男性には非常に多いタイプです。で、内鼠径ヘルニアというのは筋肉が薄くなったところから直接鼠径管に関係のないところから出てくるタイプなので、これは比較的女性に多いタイプですね。大腿ヘルニアというのは非常に稀なので、まあ、僕たちもあまり見ないですが、あえて言えば女性に多い疾患です、
うん、なるほど、まあ、中でもこの男性の多い疾患ということで我慢しないで早く病院に行かないといけませんね。
そうですね、はい、その方が手術する側も順調にできますので、
はい、そうですね、はい、我慢しないようにいたしましょう、はい、今週は羽賀中央病院院長中野里文先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。